マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、アシスタントの若林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。今日は西山さんと2人でお送りしていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
さて、この時間の日経平均株価ですが、現在227円55銭高い 36,239円丸1銭ということで、強い動きとなってますけれども、
今日はメタが大暴騰してるんでね。
そうですね、時間外で急進ということで、決算を受けて
本当に強いのは NVIDIA だけなんだけど、はい、決算とか見てると、とにかく AI ブーム続いてて、はい、まあ、私の周りの会社もね、AI に対する投資っていうのは、予算関係なくやっぱ出してるんですよ。その、はい、脅迫観念というか、これに遅れるとまずいみたいなね。でそれはまあ、一方で全く傍観してそういう流れに乗ってない会社もあるんだけど、はい、まあ、とりあえず AI ブームが続いてますんでね。その一方で地銀が暴落しとるとかね、一体どうなっとんだと。で今週はね、もうとにかく経済指標はもう山のようにあって、まあ、今日も雇用統計か、でまあ企業決算もあるっちゅんで、まあなんか消化できてんのかできてないのかよくわからないようなね、あ、でもね、パウエルさんが4日にテレビに出てくるんですよ、久しぶりに。だからまあそこでね、はい、面白いこと言ったの、国民にわかりやすいように今後の金融政策をね、説明するんだと。
はい、
いや、あんたの話いつでも分かりにくいじゃねえかっつうんだけど、そこで皆さん分かりやすく解説してくれるらしいんで、
いつもの記者会見の内容よりもう少し分かりやすく、
CBS ニュースに出るんですから。あんな FRB の私も全部見てたからねリアルタイムで、
はい、
ちょっと切れてましたよ。
あ、そうですか。
必要に記者がね、はい、わーわーわー、3月利下げどうするんだとか聞くんで、うん、はい、3月やる気ねえとか言って
言わせたみたいになっちゃってますかね。そうそうそう、
ちょっと切れてましたよ。だから4日にね、はい、まあ、パウエルさんがどういうことを言うのかっていうのがまた新たに注目されてるということですね。
とりあえず、まあ、3月の利下げはちょっと遠のいたのかなという感じがしますが、フェドウォッチなんか見るとまだ4割ぐらいは、
やりたいとこもあって、要するに、まあ、この番組でもずっと言ってるんですけど、金融村の人は早くやってほしいと。要するにね、はい、まあ、JP モルガンみたいなでっかい儲かってる銀行は、まあ、何の問題もないんだけど、
はい、
地方銀行ですね、リージョナルバンクが全部やばいと。要するにもう国債の金利上がった分の評価損がすごくて、これってね、利下げしないと解決しないんですよ。だから、そういう、まあ、金融村の中の事情と、
はい、
まあ、片方でまだ経済指標強いとかね、インフレがどうのこうのっていうのはあって、
はい、
であと選挙があると、もうどうしたらいいのか分かんないと、
はい、
だから何聞かれてもデータ次第だデータ次第だって、もうそれを繰り返すわけですけど、まあデータもね、
はい、
本当のデータ出してるならいいんだけど、まあでっち上げというか、まあ、半分粉飾みたいなデータで全部やってんでまあどうなるか分かんないんですけど、はい、まあ私は今年の相場は予断を持たずにね、決めつけることはしないと、
はい、
ちょっと柔軟に対処したいなと思ってるんですけどね。
まあ、その FOMC などを受けて金利も結構下げてきて、アメリカの金利が下げたことでドルは売られる展開ということだったんですね。
10年債も、さっき私 X のポストしておいたんですけど、
はい、
まあ、かなり金利下がってきてて
3.81 ぐらいまで、
でパウエルがね3月内地って言っとるのに、
はい、
依然としてまあ3割以上、ね、の確率で3月利下げっていうの。だから地銀のね、まあそれまた今大丈夫だっちゅう話になってんだけど、はい、変な連鎖的なその金融不安みたいなの起こりゃ、それやるでしょ
う、
だからそれは彼らの自由にできるわけですよ。そういうふうに持ってこうと思ったら持ってけるし、ただしまあ私は株のためにはね、この利上げ停止期間っていうのをいかに引っ張れるかと、
はい、
いうことが重要だと思うんで、まあ、今年の相場は難しいと。とにかくちょっと下がるとね、選挙なんで、
はい、
なんとか株価を維持しようと当局が動きますんでね、まあ、下手に売ってると担がれちゃうなということなんですね。
為替現在の水準がドル円で146円の4748、146円ちょっと下回るかという水準まで行ったんですけれども、今は146円台の半ばという水準です。BOE なんかもね発表ありましたけれども、
あれは中立に、予想が全部中立になっとるんでね、パウエルのところも、なんだっけ、足並みを揃えて、
はい、揃った感じが、
ECB も、横ばいと、はい、そうなるともう、金利差だけで動いてるのにね、まあ、為替ドル円がかろうじて上田さんのね世界に冠たるあの特殊な政策で動いてて、はい、まあ通貨の中では、まあ、トレンドが出やすい儲け頭だったんだけど、
はい、
他の相場、まあ後でチャートを見せますけどね、うん、あんまり仕事してくれてないんですよ今、まあ、悪気はないんですけど、大きな目で見るともうここもう数ヶ月横ばい相場という中でね、まあ、非常になんか結局動いてるのはテスラ、エヌビディア、メタ、
はい、
私の主力銘柄ですけど、うん、そういうとこだけで、あとはなんかレンジっぽい相場になっちゃってね。
で、
実際にアメリカが利下げするとかそういうことにならないと、
はい、
あるいは日銀が利上げする、なんか動きようがないのかなという気がするんですよね。
そのタイミングでどうなるかということで、ちょっと為替動きにくくなりそうだということですが、はい、この後 FOMC の受け止めなども伺っていこうと思っています、はい。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
3月2日土曜日に新潟で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、パーソルホールディングス、メディロム、キッズスマイルホールディングス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待。締め切りは2月22日必着です。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
マーケットサイン。
さてマーケットサインのコーナーです。現在の主要通貨ペアご紹介します。ドル円は先ほどもお伝えしたように146円台の半ば、現在146円の4546、ユーロ円が159円の3236、ユーロドルが 1.08 の7982での推移となっています。さっき BOE の、ね、結果、まあ、5.25% に政策金利を据え置くことを決定したというお話もありましたけれども、比嘉さん今日お休みなんですけれども、比嘉さんからちょっとメッセージいただいてて、その、ポンドドルセミナーでね、この、セミナーがあったんですけれども、その時にポンドドルのお話もされてまして、ドルが弱くなった分、まあ、ポンドが上がってたように、結果反応したのかなということでしたが、またそのトラリピの、ね、戦略なのかも今度紹介したいなと思っていますというメッセージをいただいております、うん。でもこの BOE の結果なんですが、まあ、据え置き4会合連続ということですが、まだまあ2人は利上げを主張していたという結果でしたもんね。圧力、利下げを行うには 2% に鈍化してその水準にとどまるという証拠が必要だという、まあ
ブレグジットでね、はい、EU から出てったんでインフレになりやすいんですよ、うん。で下げにくいし、じゃあ景気いいのかっつったら、
はい、
全然景気なんか良くないですよ。だからロンドンはね、私知り合いがいるんだけど、景気なんかいいなんて話聞いたことない、
はい。
だからまあタイドルのねカウンター通貨として、まあユーロも円もそのなんだポンドもそうだけど、
はい、
まあその強弱具合で動いてんだけど、ポンドはね、うん、まあ後でもチャート持ってきてんでそこで説明しますけど、うん、
はい、
まあレンジ相場なんですよね今、
はい。 そして津田さんからはですね、例の、そうですね、北玉お手ということはもう大前提なんですけど、1月相場ですね、ちょっと振り返ると、まあ、ずっと恵比寿天井おっしゃってましたけれども、
今度節分天井って言ってます。
そうなんです、もう先に言っちゃってますけど、
ちょっと。私は内容知らないんで。
はい、西山さんがよく言われてる恵比寿天井からのガス抜きが。
よく言われてねえじ
ゃん。なかったと。はい、1月はね、その分、まあ、ガス抜きしてほしかったところがあるんですけど、それが後ずれすることがちょっと心配になってきましたと。足元では香港高裁の恒大集団への清算命令なんかもありましたし、うん、あとさっきおっしゃってましたニューヨークコミュニティバンコープの第4四半期決算の大幅赤字とか、株価下落もありますので、このあたりの銀行や不動産セクター初の下落相場、ちょっと要警戒したいなという。
いや、 AI だけなんですよ。でね、今荒野の7人とか言って7銘柄だけの成績でね、はい、でまあハイテクが上がると日経も上がるというそれだけの循環なんだけど、うん、今それがね、皆さん4銘柄になった、
はい、
ね、もうビッグ10とか言われとったんだけど、ビッグ4で、
はい、
あとはね、そんなに良くないんで、アップルもね、なんかでかい話したんだけど、
ね、
なんか市場はね、それほど期待してないみたいで、まあ秘密主義でね、
はい、
奥の手で AI のなんかすげえな発表するとか言っとんだけど、まあそんなに大したの出てこないんじゃないみたいな話で、
そんなに悪くない決算だったんですよね、思っていたよりは悪くなかった、
うん、そう、そこそこ私もそろそろ買おうかと思ってんだけど、はい、まあ売れたみたいな話なんだけどね、結局うん、本当に強いのは、まあ後でそれも資料見せますけど、NVIDIA だけで、
はい、
で NVIDIA が調子いいからみんな他も儲かるだろうと、うん、で一番ね、ラッキーだったのは最近メタバースが復活してるの、
はい、
AI に絡んでメタバースもまた一時期それで叩き売られとったんですけども、うん、はい、
メタもね、
うん、メタが株価大幅下落になったんだけど、まあ今やね、現実も仮想現実も一緒だと、
はい、
漫画みたいな世の中だから、メタバースも再評価されましてですね、
はい、
現実の方がおかしいと、
はい、
ゴーグルかけて見た方がね、まともな世界があると
現実逃避
ですね、そうそうそう、で流行るんじゃないかと、
はい、そのあたりがどうなるかというところなんですが、はい、まあ、これからは津田さん的には節分天井彼岸底で行かせていただきますということで、はい、3月相場にはちょっと用心すべきと考えてますということですが、まあ、1月振り返ってみるとアメリカ市場は上昇、結局は上昇して終わったということになりますもんね、三指数ともに、
うん、だからまあ三指数っちゅうんだけど、ダウのね、
はい、
ウォーレン・バフェットさんが一番重視してる輸送株だとか、そんなん全然冴えないんですよ。だからまあ要するに4銘柄だけで剥げ取るというね、
はい、
でその7銘柄の今シェアが何だっけ、 SP500 の20何パーセントまで、うん、もう市場最高レベルまで上がってんで、もうとにかくそこんとこだけが混雑した取引でみんなやってんだけど、まあナンシー・ペロシが売るまでは NVIDIA 買いだっちゅう話で、あの人お手盛りの政策で出てきたじゃないですか、またAI だとかハイテクにね、バイデンが金ばらまくと、この前もう2年前ぐらいに大々的にやって大した効果が出てないんだけど、そしたらまあそれは当然そこら辺儲かるから、
はい、
まあペロシだけ儲かっとると後の人は関係ないという相場ですね。
うん、利下げだ利下げだとちょっと前のめりになってね、リスクオンみたいな相場になっていた1月だったのかなと。いや、
その利下げがリスクオンっていうのもね、
はい、
UBS からこの前レポートが出てて、今はそう言ってんだけど、そのうちある時点でその評価がガラッと変わっちゃうと、
はい、
利下げっていうのは皆さん当局が嘘ついてたのを、ね、本当は不景気でしたっつって、はい、正直に言う瞬間なんですよ、
はい、
で市場はそこでガラッとね変わっちゃう可能性もあると、
うん、
変わらない場合もあるけど、今年は選挙なんでね、
はい、
とにかく株を下げたくないっていうのはバイデン民主党の志願ですから、
はい、
まあ、そこら辺難しいなと、うん、いうことですね、
はい、というメッセージ預かってたんですが、西山さんの方からは、FOMC のちょっと捉え方ですよね、アメリカの銀行システムは健全で回復力があるという文言が声明文から削除というテーマでお話しいただきますが、
削除しといてよかったなと、
こんなことが、
ね、こんなね、
起きましたから、
もうアメリカの金融システム盤石だみたいなことを前まで声明文に載せてたんだけど、 このね、米国の銀行システム健全で回復力があると、はい、どの口が言うとるんやと、このFOMC の何時間か前に、後で出て、米国株コーナーで取り上げようと思ってんだけど、はい、地銀の勝ち組と言われとった、ニューヨークコミュニティバンコープ、はい、これは要するに3つの銀行が、去年の3月でしたっけ、はい、危機が起こった時にね、まあ、それ買収して、はい、買収する体力があるんだから、大したもんじゃないかって言われとったら、どうもね、商業用不動産の、案件が2件ほどでっかいのが焦げついとって危ないと、で、まあ、ただでさえアメリカの地銀っていうのは全部国債の評価損抱えてるんで、で大暴落したわけですよ、はい、その FOMC の前に、で地銀株が軒並み売られて、この文言削除してよかったなと、うん、その米国の銀行システムが健全で回復力はないじゃないかと、はい、だから多分慌てて消したのかどうか知らないけど、はい、その文言が削除されたっちゅう以外は何にも見るべきものはないと、はい、ただ記者会見でも面白かったのはね、3月に利上げするのか利上げするのかっつってみんなが聞くもんだから、はい、ちょっと切れてきまして、パウエルさん、あの人ね急に怒り出すことがあるんですよ、でいやなんかこの人すげえ、私がねグリーンスパン以来ずっと FRB 議長の会見見てんだけど、はい、パウエルが一番面白い、いきなり切れ出すんですよ、で前もねなんかわわわわ質問受けて、はい、俺は共和党なんだとか言って言い出して、そんなこと言う FRB 議長いねえぞと、はい、でまあ4日の番組では何言われるか分かりませんけどね、はい、楽しみにしてると、
荒いタイプなんですかね気象が、結構
あの人学者でねえから、はい、ファン前にいたのはファンドだしね、まあどことは言いませんけど、はい、どういうの、まあ、法律家というか、まあ、そういう流れの人ですから、はい、別に金融のあれじゃないんだけど、まあとにかく、前よりは退屈さはないと記者会見でね、うん、うん、まあほんで、まあ、2ページ、まあ、結局ね何も動いてないんですよ、はい、でその日ドル円が円高になった実は、
はい、
いやだってパウエル利下げしないっつって言ってるのに、うん、なんで円高になってるんだと、単なるねその日株が下がったんですよ、はい、それで市場は 利下げを期待してて前のめりになったところをパウエルに冷や水ぶっかけられたと、はい、3月に利下げなんかせんぞと、うん、いう話 で株下げたから、円高になっただけで、はい、まあ、別に金利差で動いてたわけじゃないと、うん、で材料ないもんですから、要するに実際に上田さんが金利上げるとか、パウエルが利下げしてるわけでもないんで、その日その日のメニューによってねポジションの偏りと動いてるだけで、はい、あんまりそれを分析しててもしょうがないと。で、これがね FF 金利の推移と景気後退期なんだけど、金利を上げたらねボディーブローのようにそれが効いてきて、まあ、ボクシングで言うと足が止まる、うん、あるラウンドに入ると。で今まだ足が止まってないんだけど、これはなんだ、リーマンショック前、あ、リーマンショックの景気後退だ、この灰色のバーでね、皆さんこの図表の、
はい、
で次がリーマンショック世界金融危機の景気後退期で、パンデミックコロナで、ちょっと景気後退の時期があって、で今まだ景気後退に入ってないんですよ、
はい、
ただそれが遅れてるだけで、この金融引き締めに行って、その後横ばい期間あるでしょ、ドットコムバブルの前もリーマンショックの前も、はい、これをいつまで引っ張れるかが株の今の、まあ、国家管理相場というかバブルをどこまで延命できるかだと思ってるんで、私は実際にこれ利下げしちゃったらね、
はい、
その後景気後退で、相場もえらいことになったっていうのが今までの歴史なんでね、うん、まあ今回は違うという人も多いんですけども、私は一緒じゃないかなと。で FRB なんか別に皆さんいらないんですね、このようにあんなはない方がインフレがないと言われてるんです、うん、で3ページ、これの通り金融政策やってたらいいと、なんだジェフリー・ガンドラック債権は言ってるんだ、
はい、
だからこれ景気の動向をね一番敏感に、反映する、2年債金利、
はい、
で株はね雰囲気とかノリと勢いで相場やってる人いるんですけど、 乗り遅れるなとかね、買わな損やとか、はい、ニーサやらな危ねえとかね、はい、そういうオブセッションというか脅迫観念がラリーを生むことはあるんだけど、債券市場っていうのはね、株と違ってバカでかくて、みんな株式市場でかいと思ってるじゃないですか、はい、債券市場なんですよこの世で一番でかいのは、で、まあ、こんなこと言ったら怒られちゃうんだけど、はい、一番頭のいいやつが行く部署が債券部なんですよ、ね、債券難しいじゃないですか、
はい、
だからいろんな計算しなきゃいけないんで、文系のやつはあんまりいないんですよ、そうするとこの相場っていうのはね、ロジカルに結構動いてるわけ、まあ間違え、市場が間違えることもあるんだけど、ということは私のこの判定で言うとね、今債券市場というのは売りトレンド、これ金利の上上がったら金利上がる、下下がったら金利低下ということですから、今はね金利低下トレンドにあると、
はい、
だから私はね、まあデータ次第って言っとるけど、まあ当局の本音は利下げしたいと、うん、で利下げするはずなんですよ、
はい、
それは一番後のコーナーでやりますけどね、金利が今後上がると見てたら、イエレンさんがね、借金のほとんど 2.7 兆ドル去年借金したんですよ。景気良くなるのは当たり前じゃないですか。どんだけ金払えとんやと。それ景気って言っとんですよ。借金して。それね、私がどっかから銀行から3億円借りてきましたと。
はい、
ね、わけばやしと。俺は3億持っとるで金持ちやと。言ってるんですよ。だけど若林さんからしたら、あんたそれ全部借金でしょと、
はい、
要するに両立てになって見せ金は持ってるけど、いや借りてきて持ってるんだからね。私は金持ちって言いますか、それ資産3億負債3億でゼロじゃないですか、はい、そういう経済になってるってことですよ。だから負債の方は市場は見てないから、
はい、
景気はいいんだと、当然そういう話になるということで、でまあ、先ほどから言ってますように4ページ、うん、まあとにかく金融政策を動かしてくれないと、まあ相場値の動きはないんだけど、まあ日本だけね、上田さんの特殊な金融政策、世界でまあ唯一のマイナス金利と量的緩和やってるという、国なんで、その、観測によって結構うねりが出てたんだけど、
はい、
もうここを最近は横ばいになっちゃって、え、今ちょっと円高になってきた。だから市場のね、一部では、上田さんの、利上げは3月、
はい、
0.1% 利上げしてマイナス金利を解除するという観測がある一方で、パウエルも3月にやらんって今は言ってますけど、
はい、
データ次第ですから、銀行連鎖倒産してますよと、それはやってもおかしくないでしょ、
はい、
だからそれが一緒に来たらめちゃくちゃな円高になると、
はい、
130円ぐらいのね、いうことはあってもおかしくないという人もまあ結構いるんですし、
インフレになっちゃうとできなくなるからみたいな見方もありますよね。
インフレになっちゃうとできないっていう、
原油が上がったりして、もしインフレがまたさらに高まるみたいなことになってしまうと、
うん、
日銀にしてもやるタイミングを失ってしまいますし、
だって日銀は、だって若林さんそれ言うなら、原油上がって物価上がったらやらなきゃいけない
の、はい、はいはい、アメリカの方も
で、アメリカは利下げできないし、
はい、
で上田さんはね、どっちにしても 0.1 上げて解除するだけで、しばらく何もしないって日銀ウォッチャーの人が全員言ってんだから、
はい、
それしないんでしょう。だからアメリカの金融政策がどう、今ね 0.1% の利上げなんかやったって金融市場に何にも影響ないんですよ、銀行にも何にも。だからまあ私が思ってるのはね、これめっちゃくちゃな、こんな政策やってたらね、80年代後半みたいな、私資産バブルになる可能性があると思う、
はい、
ね。まあ、この番組でいつでも言ってるように、都内のマンションは、みんな、1億5000万以上すると、
はい、
で給料上がってねえのに、うん、誰がそんなマンション買うんですかと、それはね、日本人のね 1% いる大富豪とか医者だとか、あとはね中国の富裕層だとか台湾の富裕層だとか、そういう人が買ってるだけで、一般人は買えないんですよ。でそれが起こると、
はい、
もう大変なことになって、 いろんな物価もね、スタグフレーション的に上がってくるし、とにかく給料が上がってないのに、家が上がっちゃったら、はい、若い世代はね、今アメリカもそうなんだけど、絶望しかないんですよ。いくら一生まともに働いたって、家の一軒も持てないと、うん。俺は何のために生きてんだろうと。いう話になっちゃうわけ、
はい、
だからバブルを締めなきゃいけないんだけど、こんなね蛇口出しっぱなしで満開にほら日経平均5万でも6万でもね、私はよくこんな低いところにとどまってるなという感触を持ってるんですよ。逆にめちゃくちゃもっとバブルしてもおかしくないじゃないかと、80年代後半みたいに、
はい、
だから私はね、日銀にとどめさすのは不動産バブルだとか、この株の資産バブル、これの方が物価はね、割と舐めてるというか、そんな誰も気にしてないんだけど、資産バブルはねやばいと、で暴れ出す人たちが出てくるんですよ、
はい、
日銀バッシングとかね、何やってるんだ上だと、早く金利上げろと、
はい、
ね、円安でもうめちゃくちゃ物価は上がってると、俺の給料上がってねえと、家は買えないと、そんな世の中ね、富裕層だけですよ、びくともしないのは。だから持続不可能な、バブルをね、インフレとか、
はい、
よーく考えてください皆さん。 FRB もなんだかんだ、あの日銀も自分でインフレ作っといて、
うん、
何が、彼らはインフレファイターつって、インフレ退治が仕事なんですよ、
はい、
でいつでもインフレ起こしてるの誰だって言ったら、中央銀行のこういう間違ったね、
はい、
めちゃくちゃな政策によって、まあこういうね、80年代にあったようなね、大バブルと、
うん、
でそれが崩壊するとね、修復に30年経ってもまだ、前年回復できないと、
はい、
だから今回も同じようなことになるんじゃないかと私は思ってる。だから日経平均というか日本株上がるとしたら、
はい、
そういうね、日銀のその緩和のやりすぎみたいなことで、
はい、
だけどそこで一時いい思いしてもですよ、その後の修復に、あれ86年から90年ぐらいまで4年上がって、
はい、
その後30何年かかってもまだ回復しないんですから、いかにねそういう政策をやるのは危険かという、
はい、
私はあれだと思ってるんだけど、
うん、
でまあ、ざっと通貨見ときますと、まあ、円安、円高っていうのは難しいんだけどね、そういう意味で。まあ、今の政策やってたら、円高っていうのは、その、20兆ドルあるキャリートレードの一部がね、今、青空銀行がこの前、不動産で大損しとると、リートだとかなんだとかで、キャリートレードのね、大損で、株価が急落したわけですけど、昨日。そういう取引やってる人がね、ちょっとでも巻き戻すと、
はい、
破壊的な円高の、市場のね、需給が発生する一方で、
はい、
上田さん 0.1 利上げした後何もしないんであれば、うん、あんまり調子に乗って円も買えねえと。
そうですね。
いやー、難しい相場だなと、うん。で、ユーロドル。まあ、直近のユーロはね、悪くないんですよ。私は赤のチャートが赤の時は買い持ち、黄色の時は売り持ちということをやっとるだけで、今ユーロは売っとるわけです。だけど動きが鈍いなと、ね、もっとエルビディアのように豪快に動いてくるよと。いや、エルビディアもこの前持ち合いだったんだけど、しばらく。まあ、私的に言うとね、悪くないんですけど、しょうもない相場だなと。で、これだったら株の方が面白いなというようなことになってるわけ、
はい、
で、もっとつまらないのはユーロ円相場で、これはもう全部レンジじゃないですか、うん、まあ一応ね、買いトレンド期が多いんで、これもまあ悪くはない相場なんですけどね、売り買いに従ってたら、はい、今ね、だけど私これ騙しというか損するかもわからないのは、この前買いトレンドが出てから、今の値段もそれを下回っとるんで、あ、買いシグナルがね、赤の矢印で出てんだけど、そこで買い持ちになっとるんですけど、売りを手締まって、はい、これマイナスに突入してきたじゃんと。だからもしかしたら円高になるかもわからないけど、とはいえ円高になってるその黄色い部分見るとすぐ終わっちゃってるでしょ、
はい、
うん、だからなんかまあこういうのはね、私はタイドル相場中心なんで、
はい、
あんまりなんかトレンドを持ちにくいあれだなと。もっとつまらないのはポンドドル、
はい、
これ最近の相場、この日足でこれ何日間か、まあ、結構な長い期間ですね、全くのレンジと、
はい、
この青いね、私が囲んできたゾーンで、こんなもん遊び相場でね、ほとんど、トレンドらしくものはないと、はい、で下の標準偏差の、短期中期の動き見るとガーって下がっちゃってるから、はい、間もなく離れるかわからないけど、まあ典型的なレンジ相場なんですよ、はい、トレンドのないで、ポンド円はさらに退屈な相場と、ほとんど横ばいでしょ、
はい、
だから私の周りでね、為替相場しかやってない人が何人かいて、為替の専門家みたいな、うん、ドル円以外は何にもしようとしてくれんと、うん、どうしたらいいと、
はい、
いや株でもやったらどうですかって、いや俺はやらんと、為替の専門家だからと言ってその言うんですけど、だからなんかさらにいろんなもん持っとかないとね、分散して、もう毎日眠たい相場やなということになっちゃうわけで、マネースクエアさんのその中で、マネースクエアさんにとってはその眠たい相場っていうのは、津田さんがいつでも言っとるように、
はい、
別にレンジで動いてくれたらいいんだから、悪い相場じゃないんだけど、まあ動かん動かんと言っとる、まあ、9ページユーロポンド、
はい、
まあこれ今ユーロ売りの相場で、まあ、ポンドが強いと、
はい、
まあユーロの方が先に利下げに行くだろうと、まあどこもねユーロ不景気なんで、でまあもろにね、ロシアとウクライナの戦争の影響を食らっちゃって、まあなんだかなという感じなんですけど、でもう今治安が悪くて、農民のデモがそこら中で勃発してますんでね、なんか観光だからオリンピックの人数も減らすんでしょ、観客者を、感染者を、
はい、
だからまあとにかくレンジ内で買いになったり売りになったりしとんだけど、私に言わすとですね、これボラティリティレベルから言ったら、まあ、かなり眠たい相場ということで、うん、まあいまいちだなと、
はい、
で私は最近あんま触ってないオセアニア通貨ですね、もうポンドとかユーロに比べてつまらなくなっちゃった動きが、
はい、
でまあ中国が悪いから5ドル上がらんだとかいろいろ言っとんだけど、まあ悪くはない相場なんですよこれ。要するに黄色いとこは売り持ちで、赤で買い持ちで、まあ間違ったシグナルも当然教えてくれるんだけど、今5ドル売りになってる、
はい、
でなんだか1日の動き見てるとね、若林さん最近、
はい、
これは毎日同じ値段だなと、見せてもしょうがないなと、うん、で次のページがニュージーランドドル。これも退屈な相場が結構ね続いてて、まあ悪くはないんですよ、その利益が出ないわけじゃないんだけど、まあなんか行ってこいみたいな動きが多くて、まあ非常につまらんなというのが5ドルとニュージーランドの対ドル相場で、じゃあマネースクエアさんのお客さんで一番やってる人が多い通貨ペアの OG キウイですね、
はい、
後で小暮さん来て、まあ、説明してくれると思いますけど、これも、眠たいと
見事にレンジが、
いや見事にレンジで、その前は、はい、皆さんね、この画面の YouTube 見てる人は、左半分は最高のトレンド相場ですよ、
はい、
ボロ儲け相場で、その後もまあ悪くはないんだけど、最近は何も動かんぞと、
はい、
いうことでね、まあ為替自体に為替市場 FX のマーケット自体のね、
はい、
動きは、死んでると言ってもいい、
うん、
ところがね、はい、私はねいろんなとこからいろんな情報が入ってくるというか、勝手に電話かかってくるんで私が聞いてるわけじゃないんですよ、
はい、
今月は儲かったとか儲からんとか、まあ、いろんな FX の業者ですとか損したとかね、
はい、
自己買いでダメだったとか儲かったとかいろんな話が入ってくるんだけど、まあ FX はドル円がとにかく動いてくれてるんで、でみんな一般大衆も分かりやすい通貨ペアでしょ、
はい、
だからすごい活況になってて、まあ他の通貨さっき言ったように仕事してくれなくなってるんですけど、まあドル円が動いてるんで、まあ そこそこいいなと、うん、でまあちょっとね気をつけないといけないのはみんながもうあの安心してるんだけど3月は、はい、場合によってはね本当金融政策の変更らしきものをほのめかす可能性があるんで日米ともに、まあ、ちょっとね前半そこ3月4月ぐらいがね、結構波乱含みかなというのを、まあ、いろんな人が言ってるというのが今の現状ですね、うん、
はい、日経平均株価大引けを迎えました。146円56銭高い 36,158円2銭で反発して取引を終えています。この後伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ。
マンスリーポッドキャスト番組耳で聞く後藤達也ノート配信スタート。経済を分かりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくはラジオ日経のサイトポッドキャスト一覧をご覧ください。
トゥデイマーケット。トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日経平均株価大引けでは 36,158円丸2銭ということで反発して終えました。一時400円以上上昇する場面もあって 36,441円というのを前場につけているんですけれども、はい、お引けにかけてちょっと上げ幅縮小して
最近のですね、終値の高値がですね、
はい、
おととい1月31日 36,286円終値ですよ、
はい、
ね、そうそうそう、それで先週は25日が 36,236円、
はい、
24日が 36,226円、
はい、
で23日になると36,500円があるんですけど、ちょっとこのあたりだとですね、最近押し戻されてますね。あの36,000円
壁ができたってこと
ですね。
まあただ2週間ぐらいの動きですけれどもね、はい、ちょっとそこで押し戻されるような動きが見られるという状況ですね。
それは何なんですかね。
まあそれは意識ですよね。あのまあ株価の水準などの意識においてやっぱり、ここの水準を買うためには、36,500円を買うためには、37,000円以上っていう位置が見えないと、日経平均という商品は買いにくいじゃないですか。
は
い、そういう意識が働いてるんじゃないでしょうかね。
アメリカを受けて、まあ、今日は回遊制で始まったんですけれども、はい、為替の水準なんかはちょっと変わってきて、た今日だったんですけど、
146円ですとかね、金利が低下してで株は下がった後に上がったっていうのが西山さんの解説にあったようにアメリカの動きですけど、
はい、
今日はやはり前の日の IT 企業巨大 IT 企業の動きで、はい、メタの株価が 15% も1日で上げた、で結構それで意味合いのある動きで、メタの場合12月が本決算なんでですね、
はい、
予測値っていったものが公表されてるんですけれどもね、設備投資の予測値が、昨年後半の段階だと300億から350億ドルというレンジで予想してたんですよ、
はい、
300から350億ドルで、23年12月期の実績が281億ドルだったんですよ。で今回上限、設備投資予定の上限を350だったものを370まで引き上げた、
はい、
で上限まで設備投資ができるとするのであれば、23年12月期の280億ドルに対して370億ドル、これ90億ドルアップっていうのは 30% 以上設備投資を増やすというそういう計画になります、
はい、
データセンターへの投資、それから人をたくさん雇って、新しいこの AR や VR の設備などを 建設するというようなことにお金をかける、はい、で昨日の時間外取引でこのメタの 15% 高だけじゃなくて、あの西山さんの話によく出てくる NVIDIA ですとか AMD ですとか、こっちの株もよく上がってるんですね。だからそうすると
めちゃくちゃ強い。
そうですね、めちゃくちゃ強いというご指摘もありますけれども、そうすると今日はそのアジア時間においてナスダック100先物、こちらの値段もちょっと見てみましょうか。ナスダック100先物を見ると今の段階でこれ 1% 上昇してます、
はい、
174ポイント高の 17,600 ということは、やはりメタが 15% 上げて、ね、でアマゾンが 7% 上げれば、いかにアップルが 2% 下げようがやっぱり今日のナスダック市場は買い物優先で始まるだろう。それがナスダック100先物に現れてる、はい、そうなると日経平均も上がりますよね、半導体関連が、うん、むしろただその今わけばやしさんの指摘にあったように押し戻されたってことの方がですね、はい、少し印象には残りましたけどね、
はい、日経平均に関しては
だからこれ先物でこの日経平均じゃないや、あのナスダック100が買われてますけど、はい、でもやっぱり雇用統計の発表ですとか結構重要なイベントがありますから、うん、そこはしっかりあのデータは見極めるということが必要になるんじゃないでしょうか、はい、うん、
まあ、そのメタの急進を受けて半導体株中心に
買われたと、はい、そうですね、メタがお金を使うと、はい、あの2週間前ですよね、あのお話にもありましたけど、2週間前にあのメタが GPU を、全部で、6万台買うとかね、あのそういうようなあのザッカーバーグさんの発言なんかが伝えられたのが2週間前ですけれどもね、はい、そうするともうメタがお金を使うこと、投資をすることによってそのお金が半導体業界に行き渡るという言い方ができるんじゃないかと思います、うん、はい、
目立ったところではどのあたり、
今日はですね、はい、で面白いのはもちろん半導体関連株は物色の中心なんですけど、放送局の株がよく上がってる、
はい、放送局、
放送局の株ですよあの値上がり率ランキング見ますとね、1番が日本テレビで、4番にテレビ朝日、5番に TBS が入るということで、何が起こったんだという形になりますね、これ、あの日テレが決算を発表して、それでその数字が良かったっていうことで買われたっていう面があって、そうすると他の放送局の株にも連想買いが膨らんだと、
はい、
これただですね、うん、もう完全にこれは陶器の世界になりましたね。
いやその日テレはなんで儲かったんですか、そんな。
いや、これはあの売り上げトップラインがガンガンガンガン伸びるっていう業界じゃありませんから、うん、この経費 あの削減等々などが、利益を出す上では結構
コストカットして利益が出た、
あの出るような、そういう状況ではありますよね。それと加えてこれ、あの決算だけじゃなくて、あの自社株買いの実施、
バイバックですか、
こちら側が効いていると。
なるほど。
放送局っていうのは代表的な低い PBR の業種ですよね、はい、あの、まあ、株主よりもやっぱり放送局の仕事というのは、そのね、何か、すごく自然災害ですとかがあった時に、そちらを国民のために知らさなければいけない、そちらの方が優先順位の高い業種ですから、
うん、公共性ですよね、
まあ、そうです、そうです、うん、株主価値よりも、やはり利用者の価値ですとか、公共性を重視しなければいけないという経営にありますから、はい、やっぱり株主価値といったものでは、非常に低い PBR になってるんですね。うん、で今はその低い PBR の株が何かの材料があって上がるという状況になると、すごくお金が入ってくるという、このあたりにやっぱり投機マネーがすごく東京市場にはたくさん存在している、はい、改めてそんな認識ができたんじゃないでしょうかね、
うん、日テレホールディングス2151円400円高、 22.84% の上昇です。
これいわゆるストップ高ってやつですよね。
すごいですね、はい、その他にも、放送局富士ホールディングスですとか、テレ朝、
これもみんな PBR の 0.5 倍とか 0.6 倍の会社で、何かしら材料が出てきて動いた株に、むしろ動くってことが一番の材料になってる面がありますよね、
うん、株主還元やってくれるんじゃないかという思惑から他のところも買われたということですね、はい、その他ありますか。
はい、今日はもう全体的にはここで重視するのは個別物色中心の展開で、うん、やはり企業決算に対する反応といったものが今日あたりは トヨタ系の自動車部品会社が相次いで決算を発表し、はい、それでデンソーなどはですね、品質管理費の計上によって業績の見通しを下方修正したんですよ、はい、しかし株価の方は44円高というそういう水準になってます。ただ一方で同じような行動を行った下方修正を業績修正を行ったアイシン7259のアイシンは結構大きな株価の下落になってましてね、うん、このあたり個別企業の業績修正に対するお金のこの入ったり出たりっていうのがすごく活発だっていうことが分かりますね。アイシン大幅安ですね、
はい、5.91% の下落、331円安5262円と、
このあたりがトヨタ系の自動車部品会社が取引時間中に決算を発表した、はい、その株価の反応なんかを押さえておくといいと思いますね、うん、はい、
トヨタは今日は小幅高だったんですね、
はい、トヨタの場合はこれ来週の決算発表ということになりますからね。
そうですね、ちょっとその来週のあたりで鎌田さんの注目ポイントを聞いていきましょうか、
は
い、
私はやはり12月本決算企業の決算発表、ここに注目しております、
はい、
日本でいうと2月7日に、旧アサヒガラス AGC、はい、あるいはユニチャームといったところが発表しますね、12月本決算です、
はい、花王もありますね。
そうですね、同じ日に花王の決算発表も、これも12月本決算、
はい、
で金曜日には資生堂が、これも12月本決算 の、 会社の発表を行います、
はい、
この12月本決算の企業の発表というのはこれから1年間の業績見通しが出てきます、
はい、
でこの1年間の業績見通しが、投資家の満足に、耐えられるもの、投資家の気持ちに応えられるものなのかどうか、
うん、
ということでここが注目点になると思います、
はい、
今の段階だとですね、昨日大塚商会という会社が、システム販売の大塚商会という会社が決算発表などを行ってるんですけれども、はい、まあこれ業種によって違いますけれども、投資家の視線としては 8% ぐらい日本企業の業績は伸びる、はい、新しい年度に伸びる、うん、こういう意識は持たれてるかなというふうに思ってます。
全体的に。
PR で今、日経平均の予想 PR が16倍ぐらいまで上げてきてるんですけどね、
はい、
ちょっとこれは歴史的に高いレベルなんですよね。その次の年度の業績が 8% ぐらい伸びるという状況になると、この PR の上昇っていうのは十分説明がつくという形になりますので、
はい、
25年3月期の業績の利益 8% 増加、
はい、
これを意識して、24年12月期の業績見通しの利益 8% 増加、
うん、
ここが満足できるかどうか、見ていきたいですね、来週、はい、来週の決算発表では
7日9日12月期決算発表する企業ちょっと注目と、
はい、
トヨタは火曜日6日火曜日に12月期決算発表ということですね。その日は任天堂ですとか三菱重工、三菱商事など発表されると。
このあたりも非常に注目される会社ですね、
うん、
トヨタの場合はグループ戦略についてどのようにこれから行っていくのか、今持ち合い解消ですとかに対、持ち合いのもの株に対して解消が求められるという状況ですからね、はい、うん、本当に今のトヨタグループをそのまま展開していくのかどうかということは非常に重大な関心が向かっていると思います、
はい、そのあたりの決算にも注目してほしいと、まあ、3万6200円どころを、ね、ちょっと挟んでどうなるか、来週はどういう動きになるのか、
はい、
雇用統計も今晩ありますから、それを受けてね、
そうですね、そこは非常にアメリカの経済状況も、まあ、大いに注目されます、
うん、はい、ということでここまで鎌田記者にお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では簡単にマーケットを振り返っておきます。日経平均株価は大引けで146円56銭高い 36,158 円2銭で終えています。高いところでは 36,441 円丸9銭がありました。トピックスは 5.64 ポイントのプラス 2539.68 ポイント、東証グロス市場250指数は 4.47 ポイントのプラスで 706.87 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の商いです。売買高は17億6861万株、売買代金は4兆6801億3300万円、 値上がり銘柄数は全体の 50.8%、843銘柄。値下がり銘柄数は759銘柄で、全体の 45.7%、変わらずが56銘柄となっています。続いて商品指標です。直近の国内の金先物です。1グラムあたり9673円、18円高、0.18% のプラスです。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり69550円、1650円の下落です。2.31% の下落となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです、
はい、本当に今週は世話しない、あれだったなという感じなんですけど、はい、先ほど言ってましたように、銀行の危機がね、一部また再燃してると、はい、で14ページ、これタイミングよく今週の火曜日だったっけ、火曜日ですよね、はい、私今YouTube のチャンネルやってまして、わけばやさんとこれ火曜日やったんだけど、はい、この銀行危機の再来はあるかと、
まだこのニューヨークコミュニティバンコープのニュース出る前でしたもんね。
FOMC の前に出たんで、でここでね、いろいろ詳しいことを言っとるんで、深掘りしたい人はですね、そちらを見ていただきたいんですけど、そういう金融危機の再来ということをね、はい、ちょっと警鐘を鳴らしてたんですけど、私はね、それで上がるとか下がるとか言っとるんじゃないんですよ、
はい。
金融市場の異常事態が起こっていることを伝えると。だからそれで買いなのか、売りなのか、あるいは押し目買いなのか、戻り売りなのかみたいなのはね、お客さんが判断すればいいことであって、別に強気でも弱気でもないんですよ。動きは私は何でもいいという考え方なんで、収益が取れればね。
はい、
で、とにかく銀行危機ってなんだと。この前ね、シリコンバレーバンクの問題が起こった時に、もう盤石のね、銀行は一行も潰さんと、
はい、
で資本主義でありえない全部預金保証するみたいなことやって、晴れてこれでアメリカも社会主義国になったかと言われたんですけど、はい、もう金融危機なんかないでしょと、いう話だったんだけど、いやいや、どっこいまだ生きててですね、ニューヨークコミュニティバンコープ、これ15ページ、これは秋林さん、不意打ち気味に来てるんだけど、ちょっとこの下げ方たるやですね、凄まじくないですかこれ。ある日突然、だから皆さんね、新ニーサでも何でも個別銘柄はやるなと、インデックスは倒産しないけど、個別銘柄っていうのは倒産するんです
でね、今回 の SVB の時よりももう下げてきてるってことですよね。
むちゃくちゃですよ。死のチャートとか言われとんですけど。いや、これでね、アメリカの例えば、銘柄の歴史見てると、20年前、30年前、40年前、50年前、もうその時の主役が新陳代謝でね、
はい、
もうどんどん変わっていっとるんですよ。そうしないと社会っていうのは成長していけないんですよ。次々新しいとか出てこないと。日本は社会主義なんで、三井、三菱、どのこのと財閥のね、あれだけで、たまに変わった企業が出てくると、90年代に、孫さんの、ソフトバンク。
はい、
で、三木谷さんの楽天とかいろいろ出てきて、90年代に起業した企業、会社はね、日本って大概成功したんだけど、
はい、
2000年以降のベンチャーはダメだって言われてるんだね。で、とにかく日本はね、制度だけなんか LLC とか LLP とかね、海外の起業 しやすいように、その制度を持ってきたっつうんだけど、
はい、
株式会社と何も変わらんじゃないかと、いつでも言ってるように、マイクロソフトもアマゾンも、設立して10年間、いくら会社儲かってようと税金ゼロですからね。
はい、
そういうことをやらないと、ベンチャーなんちゅうのはね、育たないってことですよ。で、それはともかく、これ何が起きとるんかつったら、地銀全体で、含み損ですね。めちゃくちゃポートフォリオが、悪いわけですけど、そこに来て、私がずっと警鐘を鳴らしてる商業用不動産ですね。はい、これが今めちゃくちゃになってて、 まあ、ここもですね、なんか2つぐらいでかい案件で、恒大集団ほどではないけど、ちょっとこけとるということでね、地銀の勝ち組とか、最近まで言われてたんだけど、いきなりカウンターパンチで、ぶっ倒れちゃったというあれなんです。で、こんなもんは大したことないという話もあって、こんなもんはね、ここが失敗しただけやと、はい、だけどアメリカの地銀見てると全部状況一緒なんですよね。だから私は氷山の一角じゃないかと。ゴキブリが一匹いたらね、わけばやさん、一、はい、匹だけゴキブリおると思いますか。目に見えないだけでいくらでも隠れとるでしょ、
はい、
そういうのと一緒なんだと。で、16ページ、まあ、これ銀行業界における問題の再発は現在起こっている最も重要な進展であると。要するにね、銀行の倒産件数、破綻件数がリーマンショックの時よりすでに2023年は上回ったわけ、
はい、
で、まあ、破綻するっつってもどっかが吸収しますからね、
はい、
全部JP モルガンみたいなでかい銀行が吸収して、まあ、再編になるんだけど、で、まあ、彼らは儲かるわけですよ。いや、だから、どんどんどんどん、こんなね、世界金融危機って言われたんですよ、わけばやさん、皆さん、2008年は。で、こんだけしか倒産してねえのに、去年は、それ以上に倒産しとるとおかしいでしょ。で、なんでアメリカ経済これで盤石なんだよと。だって、金融がね、壊れてるってことは、家で言ったら、基礎部分がグラグラになってると。で、張りぼてなんだけど、上物だけ立派に見えてるっていうのが、今の相場じゃないけど、私は思ってる、
はい。
で、その隣、ドイツ銀今度、私のね、知り合いね、すげえまあ、こんなことあんま言わないの方がいいのか、さっきのメタは、29歳。
はい。
30ぐらいのやつ。
はい。
ね、年俸5000万。
へ
え。で、ね、ドイツ銀の私の知り合いは辞めちゃったんだけど、これも30前後の人なんだけど、
はい、
もうこんな会社は辞めると。ね、俺は大学院行って他の勉強がしたいっつってどっか行っちゃったんだけど、
はい、
いや、どっか行ったって、ちゃんと大学院で勉強してんだけどね。まあ、ドイツ銀っつうといつでも危ない危ないって言われながら、まあ、全然、持ってるわけですよ。だけど、今度あれ8000人だっけ、結構なね、数のリストラやるんですよ。で、ここでね、今ね、地銀がみんな引き当て金を増やしとんだけど、銀行の、ドイツ銀もね、商業不動産関連の損失に備える引き当て金が前年増月比の4倍以上に膨らんだと。去年あんだけ銀行吹っ飛んどるのにね、それよりひどい引き当て金積んどると。だから私がこのラジオで言ってきた、市場のね、底流に隠れとった、こういうやばい話。まあ、報道規制がされて出てこなかった話がちょっと浮上してきてると。
はい、
いうことで、それでね、すぐ相場が壊れるって言ってんじゃないですよ、皆さん、私は。そういうのが、海の底に沈んどったのが、氷山の先だけ出てきとるみたいなね、状況なんじゃないかなと。17ページ。これはもうこの番組でたびたび紹介してるんですけど、アメリカの銀行はね、6850億ドル評価損持っとると、
はい、
これ皆さん、この評価損、評価益評価損のチャートなんだけど、こんなもんアメリカ金利下げなね、これ国債の評価損ですよ、金利上げちゃったからほとんどが。これ若林さん、この損なくそうと思ったら、
はい、
ね、満期まで持ってたら10年20年30年、まああるいはまあ短いのでは5年10年だけど、100で償還されるって言っとんだけどさ、
はい、
評価損を消すには、アンリアライズドロスを消すには、当局に利下げしてもらうしかないじゃないですか。それで金利がまたね、むちゃくちゃ低下していくと、
債券価格が上がってもらわない
と、だからこういう危機抱えてるからみんな利下げするって言っとるわけですよ、はい。で、何のために、今までね、QT とか利上げとか引き締めをやってきたか、
はい、
何でか分かりますか、わけばやさん、皆さん。アメリカ金融引き締め取ったの、
はい、 き締めて。
それはインフレを抑えるっていうのは大義名分ですよ。
はい。
ね。次に QT やりたいから。あ、QE。QE。QE5 を本格的にやるためには、それまでに締めて危機を起こさないとダメなんです。はい、まあ、
利下げだけじゃ対応できないから、QE。
利下げに入る前にね、いろんな銀行危ねえとか、まあ、いろんな商業不動産のどっかがね、不動産屋が吹っ飛んだとか、まあ、いろんな材料が出てくるわけですよ。だけど、何にせよ、アメリカの国債はもう買い手がいないんですから。うん、日本と自分しか。ね、みんな引き上げてるんですから。
はい、
ブリックスプラスはじめ。ということは最終的には自分で買わないと金利上がっちゃうでしょ、
はい、
だから最終的には QD5 をまた始めて金利を、下げたいんだけど、
はい、
それには大義名分がいると。今みたいにまだね、アメリカ経済指標強いだとか、インフレ懸念が残るとかね、原油が上がったらどうしようとか、地政学火吹いたらどうしようという中ではできないんですよ、
はい。
だからこれからね、今年は変なことが出てきても本来おかしくないんだけど、もしかしたら大統領選挙で勝つために、まあ全部ね封じ込めるかもわからないし、それはどうもわからないけど、ウォール街はまあそういうウォール街のトレーダーに聞くとね、大丈夫だとね、西山さん大丈夫だと、パウエルが何とかしてくれるとまた言っとんですよ。いや、お前リーマンショックも体験してねえじゃねえかと言うんだけど、で18ページ、これは SP500 のチャートですけど、まあ、ちょっと波乱含みになってるものの、またすぐ戻して、
はい、
ね、NVIDIA さっき言ってた、鎌田さんが言ってたメタだっつって、それが上がるだけで下がらないんですよ。だから、電車道相場ね、私も株でも儲かってありがてえという相場ないんだけど、まあ、ちょっと、その、根腐れしてるって言ったら言葉は悪いけど、基礎の部分がグラグラなんでね、ちょっと一発なんか食らったら危ない面もあると。で、ナスダックもですね、まあ、これはまあ、このところね、荒野の7人銘柄がね、テスラはじめ、あんまり調子が良くないんで、うだうだしとったんだけど、まあ、とりあえず、マイクロソフトとエヌビディアと、メタか、
はい、
これはまあ強いぞみたいな話になって、でまあナスダックもしっかりしてると、
はい、
でこんなもんね、相場についていったらいいだけの話で、米株の場合は非常にこれトレンドがはっきりしてて、まあ売りは全部ノイズになってんだけど今のところ、で今度ね、私はね下げても結構下げてくれると思ってんで、まあこのナスダック100っていうのは順張りするのには非常にいいと、
はい、
で、その今流行りのメタ、まあぶっ飛ぶ前のチャートなんですけど、ちょっとね足踏みしとったんだけどね、このチャートの右側で、もう最近はまた電車道相場に戻ったと、
はい、
これね皆さん、これ直近の冷やしチャートだからなんか上げっぱなしみたいに思うんだけど、その前の時期にめちゃくちゃ売られてるんですよ、メタプラットフォームズで。で、メタバースの大失敗とね、8人に1人リストラしたんですから、従業員。いや、それで AI ブームが起きて、奇跡の復活ですよ。で、この銘柄はね、私、会社自体好きじゃないんですけども、
はい、
相場をやるには結構いい銘柄だなと、テスラもそうなんだけど、割と一方通行の動きしやすいんで、まあ、ちょっとね、はい、メタの方がトリッキーでちょっとやりにくいっていうのはあるんだけど、まあ、こんな相場になってるんでね。で、この上げを見せつけられると、はい、今の若い人は日本株行かないでみんな米株行っちゃう、だから SP500 のインデックス買うか、あるいはオルカンを買うかというね、まあなかなかダイナミックに動いてるなと。で、その次の21ページ。なんか最近ね、Google と元々 AI 始めたのここなんだけど、なんか Google パッとしねえなと。で、Apple もね、なんか AI で何やっとるんやらわからんやないかいと。iPhone は売れとるのかなんか知らねえけど、いまいち Apple とね、そのアルファベット、Google に対する評価厳しくて、まあこれ、決算発表したら急落したと。
はい、
まあ予想 EPS を売り上げ上回っとんだけど、こんなんじゃダメだと。 だん株価がもともと高いんで、しょうもない計算出そうですね。まあしょうもない計算って別に全然悪くないんだけど、市場の期待に対してどうかと、ね、いう、まあ比較感の問題なんだけど、まあ、広告のね、あれが悪いと。うんいうのが、ま、嫌気されたらしいんだけど。で、次が、私のね、米株の主力銘柄であるテスラ。
はい。
テスラ、電気自動車はもうダメだと。一転生。なんかESG とか SDGs みたいな動きで、今まではね、電気自動車やったら助成金もらえるし、ESG でまた助成金もらえるし、ね、もうやらなそうやつってどこもやっとったんだけど、
はい、
利益率が下がっちゃって値下げで、
はい、
で中国の BYD が相当な台数を持ってて、でテスラも今航海のね単価の問題で製造が止まっちゃったら、まあ、いろんな問題あるんだけど、あとアメリカ寒波来て電気自動車止まっちゃうと、
はい、
いやあれしか命の問題に関わるんですよ。
寒すぎて。
うん。で、やっぱりガソリン車とかハイブリッドの方がええなと。で、トヨタの社長が出てきて自信満々でわしは勝ったと。
はい、
電気なんてね、そんなもんだと、所詮。ファンツードライブなんだと。言ってたら、なんかまた不祥事が起きちゃって。あんまりね、皆さんね、要するに、調子に乗るとですね、必ず打ち返しの波が来るんで、まあそこら辺はね、ちょっと勇み足だったかなと。
はい、
まあトヨタっていうのは、あれだけ金持ってんのに、はい、もう経済産業省はもう全面支援してますから、はい、もう日本を代表する企業ですからね。まあ何とでもなるんでしょうけど、いや、僕ね、あんな金持ってるのに、助成金とか出すんですよ、役所が。トヨタ銀行って言われてるんですよ。いや、どうなってんだろうという、私は疑問を持ってるんですけどね。で、まあ、それはともかく、テスラくらいが大きく下げてるだけで、
はい、
あとは何にも変わってないと。だから、それはアメリカがね、金利下げるか、日本が金利上げるかしない限りね、まあ日本は上げてもその後何もせんと 0.1 上げるだけっていう話になっちゃってんで、まあ十分大統領選挙まではバブルが延命する可能性があると。で、まあちょっとね、その、純利益のね、その、四半期ごとの修正の、ゴールドマンが出してるあれがあるんで、次のページですね。これはもう要するにこの荒野の七人と言われる、7銘柄だけが儲かってるだけで、あとは SP500 とか SP493 の会社は儲かってねえじゃんと、全体として見ると。いかに偏った相場かと。だから、私が思ってんのは、このハイテクがもし何かの理由で壊れた時に、大変なことになるなと。もう一極集中してるわけですから、何にも分散されてないんですよ、今の市場は。怖いなというのが私の感触なんですけどね、まあ、そんなとこですかね。
ここでトゥデイズマーケットでした。
企業トップが語る
威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてや。
より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり。投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマに、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。マネーのからくり、毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピート。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さて、いろいろ材料がありましたけれども、はい、世界戦略通貨どうなっていますでしょうか。
はい、オージーキウイ、はい、オーストラリアの CPI インフレ率が発表されて予想より下がってきたんですね。雰囲気的にはもうこれ以上オーストラリア利上げいらなそうかなというのが、まあ、マーケットの見方ですよね、はい、なので、まあ、インフレが落ち着いてきたっていうことは、まあ、ニュージーランドも今年1年、まあ、今のところ金利は据え置きそうだ、まあ、本当に据え置くのかはさておき言ってますから、はい、まあ、そこに従って中央銀行の声明に、ベースで考えていくと基本的には金利は、金利差は大きくは広がらないだろうというのが、まあ、足元の見方ですね。OG級は引き続き、レンジ内真ん中付近で動き続けそうということで、はい、真ん中付近なのでまたもや評価損が少なくて、そして、今回の利益確定の回数は3回2582円という結果になっています、はい、合計すると65万7035円ということで、パフォーマンスは、3年間で 65%、まあ、絶好調が続いているという状況です、うん、そして、まあ、先ほどの話で引き続き金利差広がらないから、このまま、1年継続できるといいなという、そういう戦略ですね。
ニュージーランドもそんなに悪くない、インフレもそんなに下がってきてないってことですから、そうですね、なかなかね、
はい、まあ、とはいえインフレ率ある程度落ち着いてきて、まあ、今実数金利ベースでいうと 1.1% ぐらいの、まあ、引き締め状態という感じになってますので、うん、まあ、インフレ率落ち着いてきてる中で、本当に強くのかっていうのはちょっと疑問点は残るところですかね、
うん、はい。そして全体でのパフォーマンスでいうとどうでしょうか。
はい、3つの通貨ペア、トラリピエース戦略、はい、世界戦略通貨3つを300万円で運用した場合、今回は8回利益確定の回数が増えて、6364円がこの1週間のパフォーマンスという形になっています、はい、うん、こちらもどれもやはりレンジの真ん中ぐらいということで、評価損は 55,126円ということで、まあ、全体的に見ても非常に好調が続いているという状況です、
うんうん、大きな動きはなかったですかね。足元ユーロポンドなんかもずっと ね、
そうですね、動きがない。この辺はちょっと落ち着いてしまってますが、うん、まあ、逆に言うと、まあ、真ん中ぐらいで落ち着いているっていうことは安心感を持って引き続き運用いただけるんじゃないかなというように思っています、
うん、1月は本当安定した落ち着いた動きがあった、はい、ということですよね。
まあ、アメリカ市場が仮にね、何かちょっと不穏な動き、まあ、中国もですけれども出てますけれども、それでもまあ逆にこの、
ね、
そういうことなんですよね。
はい、はい、ということですが、お知らせがあるということですよね。
はい、
はい、
マネースクエアの お知らせにも掲載していますけれども、マネースクエアチャレンジ始まるということで、マネースクエア2024年は1年間をかけて、まあ、いろいろチャレンジをしていきますよということで、まだお伝えできることは、限りがあるんですけれども、はい、今後いろいろな今年はお知らせが、皆さんのもとに届くんじゃないかなということで、うん、ぜひ楽しみにお待ちください。
ファイヤーとドラゴンじゃないですか、これは。
そうですね。
そうですね。
はい、ちょっと中日と
竜太辰年のね、はい、
まあ、我々スワローズのオフィシャルスポンサーなんですけれども、はい、まあ、ちょっと虎と竜とスワローズで、はい、ちょっと脱線しましたけれども、はい、マネースクエアチャレンジということで、はい、嬉しいお知らせ第1弾ということで、はい、まずもうすでにこれ始まっているキャンペーン、マネースクエアポイント還元祭りというものを、やっています。
はい、
これはですね、すでに口座をお持ちの方、お取引でマネースクエアポイントというものが貯まります、うん、これを、ポイント交換する際に FX 口座に入金というものがあるんですね、
はい、
まあ、つまりキャッシュバックみたいなものなんですけれども、うん、こちらの還元率が今はちょっと普段よりもお得なレートで交換できるということになっていますので、ぜひ口座をお持ちの皆さん、3月末に失効するポイントというものももしかするとあるかもしれません。こちらはぜひこの2月の、2月限定で、3月はやってませんので、うん、今月中にぜひポイント交換ご検討いただければと思います。うん、そして、 さらに2月中まだ、今日時点では始まっていないんですけれども、来週以降新たな、キャンペーンということで、始まる予定のものがあります、はい、入金のキャンペーンそして、お友達紹介のキャンペーン、
はい
今は概要だけで来週をまたお待ちいただければと思います。
なるほど、春のマネースクエア大還元キャンペーンということで、はい、たくさんの嬉しいがご用意されていますということですのでまずはこの2月限定のポイント還元祭エントリーするんですかね。
はい、ポイント交換の方は、エントリーというか、ポイント交換してください、はい、そして、入金キャンペーンについてはエントリーが必要なんですが、うん、このページ自体は来週以降の公開となっていますのでもう少々お待ちください、
はい、この2つの発表されるキャンペーンにもご期待くださいということですので、はい、ぜひお得にね取引していただければなと思います。ここまで小暮さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX/CFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますのでぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料、お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
関西の皆さん、2月17日土曜日に大阪で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。サンバテクノス、エルウェイホールディングス、メディロム、ODK ソリューションズ、デルタフライファーマが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を解説します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で150名様をご招待。締め切りは2月9日必着です。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から。 Stay tuned, Stay tuned.
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は銀行危機の再来、ステルス QE の拡大、利下げ、 QT の終了というテーマです。
ウォール街の人たちに言わすと、なんか危機があってもステルス QE をやるんだと、
はい、
パウエルさん言うところの あれバーナンキーに言ったのか、ノット QE、
はい、
要するにこれは QE ではありませんって言いながら QE をやると。だから今 QE というのは量的緩和というのはね、皆さん QE1,2,3,4 まで来て、
はい、
でステルスはいくらでもやっとんだけど、次の5が私は長期の株の買い場だっていいと思う、
うん、
で、5をやるためには当然、景気後退とか金融危機だとか、要するに株の暴落だとか、大義名分っていうのはいるわけですよ。 で、それがね、株の暴落とかそんなことがこの大統領選挙の年にできるのかと、まあ、また当局はまあ許さんだろうっていうのはあって、今年はなんとか大統領選挙までバブル延命するんじゃないかと。で、金融危機を起こそうと思ったら簡単でね、25ページ。これJP モルガンのジェイミー・ダイモンさん、もうなんかそろそろ更新に道を譲ると言われてるんですけど、そういう体制に入ってきてるんですけどね。米国経済は債務が増え続ける中、崖に向かっとるんだと、すごいスピードで。で、この人一番給料の高いアメリカの一番でかい銀行の頭取ですよ。いや、そうなのみたいな話じゃないですか。ねえ、政府債務のね、増大により世界経済は取り返しのつかない地点に近づいとると。で、それが市場と連邦機関の大規模な崩壊につながると、もうこの世の終わりみたいなこと言ってるんですよ。で、アメリカのね、国家債務は34兆ドル超えてきたと。一人当たり10万ドルだと。で、こんなもんね、いつまででも続きませんよと。警鐘鳴らしてんだけど、結果的に金融危機が起きると、JP モルガンが、焼け太りって言ったら言葉は悪いですけど、今まで増強してきたと。で、まあ、いつでも見せてる資料の26ページ。もうこれはもうとんでもない債務の増え方で、まあ、ここ3ヶ月間で1兆ドルずつ全、債務が増えていくと。これはアメリカが倒産するって言われたら、レーガン時代にね、債務が1兆ドルだったと。1兆ドルで倒産するって言われてたのに、今34兆ドルでも倒産しないと。これは MMT 経済だからそういうことになったの。全部付けは先送りと。で、これはどこまでいけるんだっていうのは、今の市場の大きなテーマなわけですよ、実は。で、27、円高になるとかね、アメリカの金利、今ね、10年債が 3.8% 台に入ったんだけど、さっき。結構アメリカ利下げするという見方は、特に金融機関の間では根強いんですけど、一応時期は3月からね、5月にずれるんじゃないかという後ずれ観測にはなってる。だけど、金利は下げるだろうと。で、それはね、なんでそれがわかるかというと、去年、先ほどの34兆ドルの膨大な借金の中でね、去年2023年は 2.6 兆ドル借金を増やしたと。
はい、
で、2.6 兆ドル借金、増やすと 2.6 兆ドル、GDP が上がると。両立て経済じゃないですか。はい、景気いいのは当たり前だろうと。どんだけ借金しとるんやという話なんだけど、そのね、借金のうちの2兆ドル、つまり 77% をイエレンさんは1年未満の国債で借金を調達したと。いや、20年債とか20年債とか30年でなんで調達しとらんのと。金利がこれからも上がっていくと思ったらね、今のうちに長い期間の、金利が安いうちに長い期間で借金しとこうとなるわけだけど、1年未満で 77% ってことは、イエレンはアメリカの金利がこれから下がっていくことをすでに知ってるんじゃないかと。まあ当然そういう話になるわけですよ。で、なんで知っとるのと。いや、この人、前の FRB 議長だから、当然通貨ですからね、そんなもん。アメリカの FRB が今後金利下げることを知っとるんだという話で、今利下げ観測がやっぱ出てて、そうなるとドル円も結構円高になってもおかしくないというのは注意点なんですね。で、28ページ。金利を上げた後は、要するにソフトランディング、ハードランディングとあるんだけど、軟着率の可能性は非常に低くて、ソフトランディングの確率なんて 34% で、これ金利を上げた後に、経済がどうなったか。要するにほとんどハードランディングだったと。
はい、
ね、この赤いナンバーを打っとるとこが全部ハードランディング。緑がソフトランディングでなんとかこらえたと。で、今度はどっちなんでしょうと。相場中の皆さん確率にかけるゲームですから、まあ今度も似たようなもんじゃないかと。で、ですね、30ページにちょっと飛んでください。時間がないんで。 株なんで上がっとるんやと。これはね、このチャートの、チャートでね、図表の左側が、マネーサプライと、茶色いのが SP500 の線なんですよ。どんだけ金ばらまいとるんやと。特にこの近年。これ MMT 政策がリーマンショック以降、借金なんか返さんでええと、いくらでも臨転機回して金ばらまいといて、後のことは知るかと、はい、いう経済政策になると、まあ資本主義のそれが終わりなんだけど、規律がなくなっちゃったから。これで、まあエンジン吹かしとるんですけどね、こんだけやったら株は上がるだろうと。だけど、どこまで金ばらまけるんだと。今後も、50兆ドルまではいけるとなったら、もっと株上がるわけ。はい、だから、それが、できない中止もいれば、できる中止もいると。で、金融危機を起こすのは簡単で、30ページのその右側のチャート、2019年には、JP モルガンが短期市場から一気に金引き上げて、レポ金利急騰だと。で、金融危機が起こるわけですね。ね。うん、で、ステルス QE っていうか、ノット QE、はい、これは QE でありませんよって言いながら金ばらまいたと。で、今度もそういうことするだろうと。で、次は、UBS はね、ちょっとね、今、利下げは買いとか、不景気は買い打っとんだけど、ある時点でそれは逆転すると。その隣の、チャートはサイコロジカルサイクル。皆さんの頭の中でね、今、このチャートのどの場面にあるのか、はい、考えていただきたいと、うん、いうことですね。もう時間来ちゃったわけですね。あ、じゃあまあ、そういうことで、動画もね、はい、先ほど言ったように、わけばやさんと今週撮りましたんで、説明できなかった部分はそっちでやってますんで、はい、ぜひ興味のある人は見ときください。
はい。はい。こちらの動画の方をご覧ください。ここまで FX マーケットスクエアでした。
部長、どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい。自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい。ラジコのタイムフリー。
たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に。ラジコ。
さて、
来週に向けてどうなっていくかというところですが、今晩は雇用統計ですよね。い
やだからそこら中リストラばっかやってんだけど今で動く企業、まあ、今もちょっと喋ってたんですけどね、はい、それがまあ雇用統計に今回の反映されないだろうと、うん、まあそこそこいい数字が出てもおかしくないけど、
その数字で惑わされて、
いやそれこそ津田さんじゃないけどね、来た球を打つと、はい、いうことで結果を見て動こうということですね、うん。
一応予想としては失業率が 3.8% ぐらい、 NFP は 17.8、まあ、18万人ぐらいかなという予想なんですけれども、
は
い、
あれは忖度の数字が出てるんで私はまともに知らないんですけど、
まあそれを受けてね、アメリカ市場どう動くかというところで、今のところ株価指数、アメリカの株価指数先物同意は薄いということで小幅高で推移しているようなんですけれども、ここからどうなっていくのか。為替の水準今見ておきますと、この番組が始まった時と変わらずで、ドル円は146円の4849と、ユーロ円は159円の2936ということで、あまりやっぱりね、こういう時控え動きが少ないかなというところですね。ということで番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
明林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。